広報柳井2025年7月10日号。日ごとに暑さが募ってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次表紙緑ヶ丘通信ボリューム16 2ページから3ページ第34回柳井金魚提灯祭り4ページから5ページピックアップ6ページから12ページ姿勢だより13ページから17ページ健康すくすく18ページから19ページ町の出来事20ページから21ページ郷土史コラム休日夜間応急診療所救急医療電話相談水道修理連絡先8月の献血市の人口22ページ白壁ポリスニュース図書館だより編集後期23ページ季節の便り24ページ
折り込みのチラシ4ページ分
表紙担当は中原です。5ページまで広報柳井市民の力で支え合い一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井2025年7月10日号ナンバー390詩章 https://www.city-yanai.jp 今回の広報は表紙裏表紙折り込みがカラー刷りあとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。6月26日柳井金魚提灯制作最盛期第34回柳井金魚提灯祭りに向けて会場に飾られる柳井金魚提灯作りが最盛期を迎えています。市から500個の注文を受けた公益社団法人柳井広域シルバー人材センター金魚班の皆さんが骨組みや色付けなどを役割分担し作業しています。2ページ復習柳井商業高等学校跡地の利活用緑ヶ丘通信ボリューム16 3ページまで柳井商業高等学校跡地の利活用についてお知らせする緑ヶ丘通信今回は間もなく開館から1年を迎える緑ヶ丘図書館の振り返りや開催予定のイベントなどについてお知らせします。問い合わせ緑ヶ丘図書館電話 22-0628 制作企画課電話 22-2111 内線471見出し背景に緑ヶ丘図書館の写真が掲載されています。1年の歩み1から6まであります。それぞれ写真が掲載されています。2024年7月17日緑ヶ丘図書館開館110月12日13日緑ヶ丘フェスタ211月3日市出身イラストレーター総留恵子さんトークイベント32025年1月25日来館者10万人達成44月18日ストーンマーケット緑ヶ丘公園完成記念式典56月14日貸し出し冊数20万冊達成6図書館長が振り返る1年小柳館長の写真が掲載されています。いつも緑ヶ丘図書館をご利用いただきありがとうございます。開館5年以内の 3つの数値目標のうち、1月25日には年間来館者10万人を達成し、また6月14日には年間貸し出し冊数20万冊を達成しました。開館以来、多くの皆さんにご利用いただき大変感謝しています。今後は残り一つの数値目標、有効利用登録者数1万人の達成に向け、ますます皆さんに愛される図書館を目指します。緑ヶ丘図書館1周年記念講演会、本の未来を。講師、直木賞作家今村翔吾氏。日時、9月6日土曜13時30分から15時。場所、アクティブ屋内。料金無料。定員300人程度。申し込み、7月15日火曜9時30分から受付開始。先着順。
受付方法、ウェブ申し込み、電話または窓口受付。物販、書籍販売あり。サイン会、講演会後あり。当日書籍購入者に限る。横に腕組みをした立ち姿の今村翔吾さんの写真が添えられています。
3ページ図書館利用者に聞いてみました。クエスチョン、あなたの図書館おすすめポイントを教えてください。アンサー、9つあります。防音がしっかりしており、声を出しても気にせず過ごせるので、子連れでも来やすいです。20代女性。近くにあって便利です。2週間に3冊の頻度で本を借りています。70代女性。市民活動センターなど様々な機能が備わっているので、普段図書館へ来ない人も足を運ぶきっかけになるのではないかと思います。50代女性。季節に応じたおすすめの本が並べられており、新たな本と出会うことができます。40代男性。職員の一生懸命頑張っている姿や、勉強しに来る学生の姿に元気をもらっています。70代男性。集中できる環境が整っているので、勉強する時間が増えました。10代男性。静かに自習できるので、テスト期間中は毎日20時くらいまで利用しています。10代女性。赤ちゃんと一緒に裸足で過ごせるところです。カフェがあるのも嬉しいです。30代女性。自動返却機ができたので便利になりました。新聞閲覧コーナーも見やすくなりました。60代男性。土曜日開館時間の延長、開館日数の増加、9月から。表になっています。8月まで、9月以降の順に読み上げます。土曜日開館時間、8月まで9時30分から18時、9月以降9時30分から21時。開館日、8月まで月曜日は休館、9月以降月曜日は休館、米印月曜日が祝日の場合は開館。開館日、8月まで祝日の翌日は休館、9月以降祝日の翌日は休館、米印祝日の翌日が土曜日、日曜日、祝日の場合は開館、米印年末年始を除く。表を終わります。芝生養生が完了し、オープンエリアが利用可能になりました。芝生の養生が終わり、オープンエリア東側屋外テラスが利用できるようになりました。屋外でもゆっくり本を読むことができますので、ぜひご利用ください。 オープンエリアの写真が掲載されています。緑ヶ丘図書館主催7月8月のイベント、申し込みが必要なイベントは緑ヶ丘図書館窓口または電話 22-0628 で申し込んでください。申し込み開始7月15日火曜9時30分から。読書感想文お助け講座無料要申し込み、日時7月23日水曜、30日水曜、10時から12時、米印、両日参加必須、対象小学生、定員親子10組、話し会無料、申し込み不要、日時7月26日土曜、10時30分から11時30分、出演お話クラブポピンズ、ナイトライブラリー無料要申し込み、日時8月9日土曜18時から22時、内容夜の図書館で思い思いの時間を過ごす、米印1時間の防災講座などに参加する必要あり、定員30人程度、対象成人で図書利用カード所有者、映画上映会無料要申し込み、日時8月16日土曜13時30分から15時15分、映画名嵐ヶ丘、上映時間104分、定員40人程度、簡単かわいいちょこっとイラストキャラクターを作ろう、無料要申し込み、日時8月17日日曜13時30分から15時、内容オリジナルのイラストを描くワークショップ、講師イラストレーター鴨氏、市出身イラストレーター、定員20人程度、持参物筆記用具色鉛筆など色を塗るための画材、4ページ第34回柳井金魚提灯祭り、小雨欠航、問い合わせ柳井金魚提灯祭り協議会事務局商工観光課内、電話 22-2111 内線368、市ホームページの QR コードが添えられています。7月3日木曜時点の情報です。詳しくは7月30日水曜の新聞折り込みチラシをご覧ください。チラシは同時期に市内各施設にも設置します。7月19日土曜、柳井金魚提灯点灯式プチ夜市、18時45分から20時45分、場所レトロスクエア、市商工会館前、内容屋台ゲームコーナーなど、柳井金魚提灯電飾期間、日程7月19日土曜から8月31日日曜、場所 JR 柳井駅前から白壁の町並み一帯、電飾時間19時から22時、7月19日土曜18時30分から21時までの交通規制区域が地図で掲載されています。8月13日水曜本祭り、16時20分から21時柳井市合併20周年記念ドローンショー、20時45分から21時オープニングセレモニー、17時から17時20分、金魚ねぶた運行、17時20分から20時45分、金魚提灯踊り、18時45分から19時15分、白壁江戸祭り、16時30分から 20時45分。オリジナル柳井金魚提灯作り、17時から20時。ドローンショー、助っ人スタッフ募集。日時、1、8月11日、月曜、13時から22時。2、13日水曜、13時から22時30分。米印、作業の合間に長めの休憩があります。対象、募集人数、高校生以上で、野外作業が可能な人、各5人。内容、ドローンの配置、飛行時の監視、撤収作業など。申し込み、7月31日木曜までにオンラインで申し込んでください。参加特典、スタッフポロシャツをプレゼント。 QR コードが添えられています。5ページ、地面3分の1部分、 JR 柳井駅周辺からレトロ通り、白壁の町並み、緑ヶ丘図書館周辺まで地図が掲載されています。8月13日水曜、16時から21時30分までの交通規制区域及び無料駐車場が示されています。無料駐車場は右津の他にも南浜多目的グラウンド、臨時シャトルバス運行、柳井中学校職員駐車場臨時、市役所に用意しています。当日は車両通行止め等により会場周辺や駐車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。シャトルバス10分ごとに運行。南浜グランド臨時駐車場、 JR 柳井駅間、シャトルバスのイラストが添えられています。金魚提灯祭りの様子の写真が8枚掲載されています。金スタグランプリ2025、応募期間7月19日土曜から8月31日日曜。インスタグラムに柳井金魚提灯に関連する写真をハッシュタグシャープ金スタグランプリ2025応募をつけて投稿してください。入賞者に柳井金魚提灯グッズなどをプレゼント。金魚提灯が飾られた白壁の町並みの写真が添えられています。
6ページ担当は水戸です。10ページまで、ピックアップ12ページまで。中国総体2025、柳井商工高校バドミントン部応援、柳井稲応援団バスツアー参加者募集。日時、8月6日水曜7時20分集合。行き先、ソルトアリーナ豊富、豊富市。高校総体バドミントン団体の部の準々決勝から決勝戦までが行われる会場で、柳井商工高校を応援します。集合場所、バタフライアリーナ駐車場、柳井3714番地3。対象、市在住、在学または在勤の人。中学生以下は要保護者同伴。定員80人。先着順。料金無料。その他、終了時間は未定です。柳井商工高校の最終試合終了後に帰ります。可能な人は柳井商工高校のチームカラーである赤を身につけて応援しましょう。会場での座席の確約はありません。このツアーに参加しない場合でも、直接現地へ行って応援することもできます。申し込み期限、7月25日金曜。申し込み問い合わせ、電話またはメールで、1、参加者氏名、2、年齢、3、住所、または通学先、勤務先、4、代表者電話番号をお知らせください。一組につき原則4人まで申し込みできます。障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424。 メールアドレス shogaigakushu@citynai.jp QR コードが掲載されています。今が最後、断熱リフォーム工事費補助。市内の居住用既存住宅の断熱性能を向上させ、冷暖房による二酸化炭素排出量の削減を図るために断熱リフォーム工事費の一部を補助します。問い合わせ建築住宅課、電話 22-2111 内線243。対象者、次のすべての要件を満たしている市民、市内の自己所有の既存住宅で本人または二親等以内の親族が居住する住宅の断熱リフォーム工事をする人、市税を滞納していない人。対象、次のすべての要件を満たしている工事、窓の断熱改修工事必須と合わせて実施する屋根、天井、外壁、床の断熱改修工事、市内に本社、本店所在地を有する法人または住所を有する個人事業者に依頼する工事、対象工事費が10万円以上の工事、補助金交付決定後に着工し令和8年1月末までに完成する工事、米印、交付決定前に着工した工事は対象外、本市が実施する他の補助等を受けていないこと。補助金額、対象工事金額、消費税及び地方消費税を除くの 20%、 補助上限額50万円、米印、補助金額に1000円未満が生じた場合は切り捨て、申請期限12月26日金曜、先着順とし、期間内であっても予算1000万円がなくなり次第、受付を終了します。申請方法、交付申請書を建築住宅課へ直接提出してください。郵送、ファックス、メール等不可。詳しくは市ホームページを確認してください。QR コードが掲載されています。内窓の取り付け二重窓、現在の短パンの窓が寒い場合や結露が気になる場合、断熱リフォームすることで室内側の結露が防止できます。二重窓のイラストが添えられています。7ページ、空き家持っている人向け、購入予定の人向け支援制度。空き家の期間が長くなると建物の老朽化が進み、場合によっては人が住めない状態になります。そうなる前に、維持、売却、賃貸、解体などの方針を早めに決めておきましょう。空き家除去、解体、補助金。補助上限金額が150万円。補助率が2分の1。空き家の危険度は問わず。対象となる空き家、次の条件をすべて満たす住宅、年間を通して常時無人の状態の戸建て住宅、個人が所有する住宅、所有権以外の権利が設定されていない住宅など。補助対象者、次のすべてに該当するもの、法人は除く、空き家の所有者または空き家がある敷地の所有者、相続人、代理人を含むなど、柳井市の市税の滞納がないもの。補助対象工事、市内に本店がある解体業者へ依頼して行う空き家の除去工事、住宅の一部のみを除去する工事、他の制度による補助金等の交付対象となる工事は補助対象に含みません。補助金額、補助対象経費の額、消費税及び地方消費税相当額を除くの2分の1、上限額150万円、募集期限 令和8年1月15日。注意事項。補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助対象外となります。令和8年2月13日金曜までに、除去工事を完了の上、完了届を提出してください。米印、予算の範囲内で先着順に受付、予算額に達した際は受付を終了します。申し込み問い合わせ、建築住宅課、電話 22-2111、内線241から243。空き家改修や残存家財撤去補助、空き家バンク制度、空き家バンクの登録物件を対象に、改修費用及び残存家財等処分費用の一部を補助します。空き家改修、補助率3分の2、補助上限60万円、平均等は上限90万円、家財撤去、補助率2分の1、補助上限10万円、平均等は上限15万円、米印、事前の申請が必要です。米印、対象者や要件などは問い合わせてください。空き家バンク出張相談会、申し込み不要。空き家バンクに登録しませんか？制度や登録方法について説明し、個別相談に応じます。日時、1、7月23日水曜10時から15時。2、7月30日水曜10時から15時。場所、1、大畑公民館小会議室。2、緑ヶ丘図書館スタジオ4。申し込み問い合わせ、地域づくり推進課、電話 22-2111、内線461。8ページ、市職員採用試験、令和8年4月1日採用予定。第1次試験、9月21日日曜9時から16時。表になっています。職種、採用予定人数、受験資格、一次試験の順に読み上げます。上級土木技術職、2人程度、受験資格、平成8年4月2日以降に生まれた人、一次試験、専門試験、適性検査、上級建築職、2人程度、受験資格、平成8年4月2日以降に生まれた人、一次試験、専門試験、適性検査、初級行政職、3人程度、受験資格、平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人、米印、大学卒業者及び令和8年3月末までの卒業見込み者を除く、一次試験、教養試験、適性検査、初級土木技術職、2人程度、受験資格、平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人、米印、大学卒業者及び令和8年3月末までの卒業見込み者を除く、一次試験、教養試験、適性検査、社会人経験者等行政職3人程度、受験資格、昭和61年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人、一次試験、職務基礎力試験、適性検査、社会人経験者等土木技術職2人程度、受験資格、昭和61年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人で、1級または2級、種別土木、土木施工管理技師の検定に合格した人、または令和8年3月31日までに当該検定に合格する見込みの人、一次試験、職務基礎力試験、適性検査、社会人経験者等建築士2人程度、受験資格、昭和56年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人で、1級もしくは 2級建築士の免許を有する人、または令和8年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、一次試験、職務基礎力試験、適性検査、表を割ります。第二次試験、10月下旬予定、作文試験、面接、試験会場、市役所、申し込み手続き、電子申請、電子申請による申し込みの後、受験申し込み書、受験票などを郵送してください。郵送、受験申し込み書、履歴書、受験票などを郵送してください。米印、申し込み書は市ホームページから印刷できます。受付期限、電子申請、8月13日水曜17時、郵送、8月20日水曜、当日消印有効。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線431、QR コードが掲載されています。令和8年柳井市、二十歳の集い。日時、令和8年1月4日日曜、11時から。場所、柳井クルーズホテル。対象、平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、市内に住民票がある人、または市内中学校卒業者で市外に転出しているが、二十歳の集いに出席を希望する人。案内、10月末日時点で市内に住民票がある人に11月中旬ごろ案内状を送付します。市内に住民票がなく、本市での式典に出席を希望する人は、電話で障害学習スポーツ推進課に申し込んでください。その他、開催方法は変更する場合があります。詳しくは、ホームページなどで随時お知らせします。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424、内線825、スタッフ、抱負発表者を募集します。二十歳の集いに向けての企画や運営に携わり、一緒に式を作るスタッフと、二十歳を迎えての決意やお世話になった人への感謝の気持ちなどを発表する抱負発表者を募集します。応募資格、令和8年二十歳の集いに参加する人、募集人数、スタッフ10人程度、抱負発表者2人、募集期限8月29日金曜、応募方法、電話またはファックス、E メールのいずれかの方法で、氏名、現住所、電話番号をお知らせください。9ページ、令和7年度、柳井市6月補正予算、問い合わせ、財政課、電話 22-2111、内線441、3編成方針。令和7年度当初予算は骨格予算として編成しましたので、6月補正予算において肉付けを行いました。子育て応援、若い世代の定住促進、産業振興、高齢化や人口減少などから生じる生活課題を解決し、すべての世代が心豊かに暮らす町の実現に向けた取り組みなどを盛り込みました。6月補正の概要。一般会計の6月補正額は10億2288万9000円となりました。この結果、当初予算に6月補正額を加えた肉付け後の予算総額は192億488万9000円となり、前年度当初予算と比べ11億9011万1000円、5.8% の減となっています。6月補正の歳出の性質別内訳は、伊保の松竹コミュニティ施設整備事業や漁港施設機能強化事業、都市下水路整備事業などの普通建設事業費が7億8519万1000円で、全体の 76.8% を占めています。 また歳入の主な内訳は、資債が4億5900万円、基金繰入れ金が4億2319万7000円で、全体の 86.3% を占めています。令和7年度6月補正後の一般会計歳入192億488万9000円。円グラフで示されています。自主財源 35.4%。市税、令和6年度 22.5%。令和7年度 24.8%。47億6583万2000円。その他、令和6年度 8.2%、 令和7年度 10.6%、 20億2502万6000円。依存財源 64.6%。 地方交付税、令和6年度 25.0%、 令和7年度 26.2%、 50億4000万円。国庫支出金、令和6年度 13.2%、 令和7年度 13.3%、 25億5304万1000円。県支出金、令和6年度 7.0%、 令和7年度 7.5%、 14億3389万円。市債、令和6年度18.0%、 令和7年度 10.9%、 20億9110万円。その他、令和6年度 6.1%、 令和7年度 6.7%、 12億9600万円。円グラフを終わります。令和7年度6月補正後の一般会計歳出、性質別、192億488万9000円。円グラフで示されています。義務的経費、扶助費、令和6年度 17.4%、令和7年度 19.7%、37億8538万4000円。人件費、令和6年度 13.4%、 令和7年度 14.8%、 28億4707万2000円。交際費、令和6年度 8.6%、 令和7年度 8.9%、 17億1026万4000円。投資的経費、普通建設災害復旧事業費、令和6年度 22.1%、 令和7年度 12.7%、 24億3395万5000円。その他の経費、補助費等、令和6年度 15.7%、 令和7年度 17.4%、33億4488万8000円。物件費、令和6年度 10.2%、 令和7年度 13.6%、 26億799万8000円。貸付金、令和6年度 2.0%、 令和7年度 2.1%、 3億9890万1000円。その他、令和6年度 10.6%、 令和7年度 10.8%、 20億7642万7000円。円グラフを終わります。一般会計予算額の推移、折れ線グラフになっています。平成30年161億7400万円、令和元年159億1200万円、令和2年156億9900万円、令和3年当初予算額、骨格予算 152億3300万円。6月補正後、164億3213万9000円。令和4年、175億2600万円。令和5年、180億9300万円。令和6年、203億9500万円。令和7年、当初予算額、骨格予算、181億8200万円。6月補正額、10億2288万9000円。令和7年度6月補正後の額、192億488万9000円。折れ線グラフを終わります。10ページ、令和7年度6月補正、主な事業、11ページまで。これからの自治体経営、デジタル化推進事業、拡充事業、324万円。市役所窓口にキャッシュレス決済端末を導入。移住・定住促進事業、5080万円。市内に自己の居住用家屋を新築または購入し、定住する子育て世帯を支援、最大200万円。空き家バンク登録物件を購入し、定住する子育て世帯を支援、最大50万円など。中山間地域振興事業、拡充事業、28万円。市内中心部の地域の夢プラン策定を支援。夢プラン市内8地区のプランの冊子の写真と、市民会議の様子の写真があります。伊保の小地区コミュニティ施設整備事業、新規事業、1億5172万円。旧柳井南中学校跡地にコミュニティ施設等を整備。旧柳井南中学校校舎の写真があります。平郡西地区コミュニティ施設整備事業、新規事業、3301万円。老朽化した複数の公共施設等を集約したコミュニティ施設を整備。平郡西地区の街並みの様子の写真があります。議会施設整備事業、新規事業、237万円。議場のバリアフリー化。人権、子育て、教育。小中学校給食費無償化事業、拡充事業、5030万円。私立小学校児童の給食費を無償化。所得制限等なし。スポーツ交流事業、拡充事業、188万円。夏の高校総体に出場する柳井商工高等学校女子バドミントン部の応援バスツアーなど。トップアスリートチーム支援事業、新規事業、278万円。全国大会等において活躍した市内高校の団体選手の活動費に対する補助など、柳井商工高等学校のバドミントン部選手の皆さんの一致団結した写真が添えられています。
11ページ、担当は藤本です。12ページまで。緑ヶ丘図書館、活性化事業、拡充事業、275万円。司書増員、開館日数増加や土曜日の開館時間延長。空港福祉、平郡診療所、運営事業、拡充事業、313万円。本土川薬局の薬剤師のオンライン服薬指導による薬の処方。安全都市基盤、空き家対策事業、拡充事業、4892万円。危険度を問わない空き家、住居の 解体費用に対する補助、令和7年度7月から令和9年度、空き家の写真が添えられています。お出かけサポート事業、拡充事業、2207万円、15歳から74歳までの自ら自動車を運転しない市民にタクシー、平郡航路で利用できるデジタル助成券を交付。都市下水路整備事業8190万円、南町の浸水被害を軽減するための下水路改修、浄化槽設置整備事業拡充事業232万円、季節の合併処理浄化槽の更新費用に対する補助、環境断熱リフォーム補助事業1004万円、住宅の断熱リフォーム工事にかかる費用の一部を補助、令和5年度から令和7年度脱炭素化推進事業拡充事業300万円、再配達削減のための宅配ボックス購入に対する補助、令和6年度から令和8年度、宅配ボックスの写真が添えられています。観光産業文化、柳井金魚町ちん祭り事業拡充事業660万円、柳井市合併20周年記念イベントとしてドローンショーを開催、ドローンショーイメージの写真が添えられています。農業漁業用機械等整備費支援事業新規事業800万円、省力化や効率化を目的とした機械導入や施設整備にかかる費用に対する補助、文化福祉会館改修事業新規事業2334万円、雨漏り対策等の施設の長寿命化、漁港施設機能強化事業1億2000万円、厚木漁港松浦地区の防波堤機能強化工事。12ページ。国民健康保険、後期高齢者医療。マイナ保険証登録済みの人は、限度額認定証等の申請が原則不要です。医療機関、保健薬局などに認定証または限度区分を記載した資格確認書を提示することで、入院、通院時の医療費、保険診療分が対象の支払いが限度額までになり、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。長期入院したときは住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数の合計が91日以上ある人は入院時食事代がさらに減額となる場合があります。マイナ保険証の登録有無にかかわらず申請が必要ですので、申請時に入院日数が確認できる書類を持参してください。マイナ保険証をぜひご利用ください。認定証または限度区分を記載した資格確認書の交付を受けるにはあらかじめ申請が必要となります。ただしマイナ保険証登録済みの人はマイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。この場合、認定証または限度区分を記載した資格確認書の 事前申請は不要となります。表になっています。国民健康保険後期高齢者医療の順で読み上げます。マイナ保険証登録済みの国民健康保険は申請不要です。後期高齢者医療は原則申請不要です。申請すれば限度区分を記載した資格確認書を交付します。マイナ保険証未登録の国民健康保険は限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。米印国民健康保険税に未納があると認定証を交付できない場合があります。新規申請の人、申請場所、市民生活課、各出張所、連絡書、申請に必要なもの、資格確認書、個人番号、マイナンバーのわかるもの、現在認定証を持っている人、現在交付している認定証の有効期限は7月31日木曜までです。返却不要。更新には手続きが必要で、受付期間は8月1日金曜から8月29日金曜です。後期高齢者医療は限度区分を記載した資格確認書を交付します。新規申請の人、申請場所、市民生活課、各出張所、連絡書、申請に必要なもの、資格確認書、個人番号、マイナンバーのわかるもの、現在認定証または限度区分を記載した資格確認書を持っている人、現在交付している認定証及び資格確認書の有効期限は7月31日木曜までです。返却不要。8月以降も該当する人には手続き不要で限度区分を記載した資格確認書を郵送します。表を終わります。資格確認書及び資格情報のお知らせを発送しました。郵送した新しい資格確認書と資格情報のお知らせは8月1日金曜から使用してください。現在交付している国保・後期高齢者医療の保険証の有効期限は7月31日木曜までです。8月1日金曜以降は使用できませんので各自で処分してください。返却は不要です。後期高齢者医療保険料の通知書を発送しました。納付方法や納期限、保険料の計算、均等割の軽減基準などは通知書に記載していますので、そちらを確認してください。問い合わせ、国民健康保険、市民生活課、電話 22-2111、内線150-151、後期高齢者医療、市民生活課、電話 22-2111、内線168。
13ページ、担当は堀です。15ページまで。